それでは、本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は使徒の働き2章1節から13節となります。聖書では、233ページとなります。使徒の働き2章、1節から、13節になります。お読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリキア、パンティリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。本日はこの箇所から約束された聖霊の降臨と題して石川宣教師に説教を取り継いでいただきます。
今日はペンテコステ聖霊降臨日です。この日私は来月またパプアニューギニアに出発になりますけれども、この時にまた皆様と共に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。このペンテコステはクリスマス、イースターと並ぶキリスト教の三大行事でもあります。聖霊の降臨によってクリスチャンは神に大いに用いられ、福音宣教が勢いを増していくことになります。キリストは私たち人間の罪のために十字架にかけられ、そして3日目に死から復活されました。それがイースターになりますが、そこから40日間弟子たちにご自身を表されてきました。それからオリーブ山で弟子たちの見ている目の前で天に上げられていきました。その上げられる直前、キリストは次のような約束をされていました。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。また使徒の働きですと1章4節にこのようにあります。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束、すなわち聖霊を待ちなさい。弟子たちはキリストに言われた通り皆で集まって祈りつつ聖霊を待っていました。ここまでは前回お話をさせていただきました。今日の箇所では そこから10日後の出来事です。このペンテコステという言葉はギリシャ語で五旬節という意味です。年に一度世界中のユダヤ人たちがこの収穫の祭りを祝うためにエルサレムに集まってきていました。イエス・キリストが十字架につけられた時期は杉越の祭りの最中でしたが、その杉越の後の最初の安息日から数えて50日後がこの五旬節となります。彼らが最初に集まった時のことが一章にありますが、一章十五節にこのようにあります。120人ほどの人々が一つになって集まっていた。ですのでペンテコステの時も同じくらいの人が集まっていたと考えられます。人々が集まって祈り、約束の聖霊を待ち望んでいた時、二節すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。大きな天から大きな音とともに聖霊が送られてきました。聖霊が来た様子は大変印象的に記されています。激しい風が吹いてきたような響きとありますから、実際に風が吹いているのではなく、ゴーゴーと風が轟くような響きが起こって弟子たちの集まっていた家全体に響き渡ったということです。その音とともに彼らの前には炎のような舌が分かれて現れました。3節ですね。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。この火というものは神の存在を表すものとしてよく聖書に登場します。この聖霊の働きについて一つずつ見ていきたいと思います。まず聖霊は炎の姿をして現れました。炎というと小さな火が燃え広がって大きくなっていくキャンプファイヤーのような炎もあれば、ろうそくのように小さな灯火もあります。この時の炎は音は凄まじかったのですが、燃え広がっていくことはなく、一つ一つが独立して現れました。そしてその場にいる一人一人の上にとどまったといいます。最初からそれぞれの人の分の聖霊があったということです。聖霊は福音を聞いた個々人がその福音を受け入れたとき、神から直接与えられるものです。福音が伝わるときは、人によって伝えられていくものですが、聖霊は人を介して与えられることはありません。私たちの神に対する信仰は個人的なものであって、神との直接の関係のもとにあるからです。ですから聖霊も直接与えられるということです。使徒の働きの中にはこのように聖霊が個人に与えられることで、それぞれが大胆に福音を語り始めていきます。そしてこの福音がどんどんと拡大します。福音は人から人へと燃え広がるように伝えられていきますが、受け入れた人にはそれぞれ神から個人的に聖霊が与えられます。次に4節で皆が聖霊に満たされたとあります。聖霊に満たされるという言葉はここ以降使徒の働きの中に繰り返し出てきて、大勢の人々が聖霊に満たされる様子が描かれていきます。しかしこの聖霊降臨の前にも新約聖書において聖霊に満たされた人たちがいました。それはバプテスマのヨハネとその両親である エリサベツとザカリアの3人です。ルカの1章に書かれていますが、まずヨハネについては誕生する前に御使いからこのように告げられていました。彼はまだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。ヨハネの母エリサベツが聖霊に満たされたのは、お腹の中でヨハネが踊った時でした。そして父ザカリアはエリサベツがヨハネを産んだ時聖霊に満たされました。ヨハネは神から特別な使命を受けた人物だったので、生まれながらに聖霊に満たされていました。そして息子ヨハネのゆえに、親のザカリアとエリサベツも聖霊に満たされたのです。そしてこのペンテコステ以降、聖霊に満たされて語る人たちがたくさん出てきます。彼らはヨハネのような特別な人ではなく、私たちと変わらない普通の人々でした。聖霊に満たされた人は力強く神の言葉を語り出します。また主のための大切な働き人としても召されます。4章ではペテロが大祭司や指導者たちの前で尋問を受けたとき、聖霊に満たされてキリストの救いを語り出します。彼らが釈放された後には、仲間の弟子たちも心を一つにし、聖霊に満たされて神の言葉を語り出したとあります。彼らに共通しているのは、聖霊によって語っているところです。彼ら自身の知識や能力にかかわらず、聖霊の力によって大胆に語ることができるのです。神の言葉を語らずにはいられないほど、聖霊によって強く促されるのかもしれません。また直接神の言葉を語るような働きではなくても、聖霊に満たされる場合があります。それは弟子たちの中で食事係が選ばれた時のことでした。選ばれたのは信仰と聖霊に満ちた7人の信徒でした。聖霊によって働く人は誠実で良い働きをすることができます。私たちも聖霊を受けた者として、それぞれに主から与えられている働きがあります。それは教会での毎週の奉仕であったり、個人的に誰かと関わっていくことであったりと様々でしょう。それぞれ主から与えられている働きを自分の力でしようとするのではなく、ただ聖霊の導きに従って誠実に取り組むことが大切です。使徒2章4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。他国のいろいろな言葉とありますが、中にあるように言語では異なるいろいろな言葉とあります。実際に一つの国で一つの言葉が話されているわけではなく、一つの同じ国でもさまざまな民族がいて、多くの言葉が話されているという現実があります。ここでは他国のいろいろな言葉、をその聖霊に満たされた人々が語り出したとありますが、もちろん彼らはそのような教育を受けていたわけではありませんでした。ですから聖霊によって大胆に語らされたのです。神は聖霊の働きかけによってこのように一般の人たちを用いてくださいます。聖霊が下った時の大きな響きとともに、弟子たちが一斉に語り出したので、人々は何事かと集まってきました。ここでは五旬節の祭りのために、ちょうど世界中からユダヤ人たち、また改宗者たちがエルサレムに大勢来ていたので、 この人たちは弟子たちの語るいろいろな言葉を理解することができました。それがどの地域の言葉だったかということが旧説以降に書かれています。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、このようにその地域に住む人たちが自分の言葉だとここで証言しています。ですから弟子たちが語ったのはデタラメではなく本当に意味の通じる言葉だったということがここではっきりとわかります。当時領土争いをしていたローマ帝国とパルティア帝国は強大な大きな2つの帝国でありました。エルサレムはそのちょうど2つの国の中央付近に位置しています。この2つの帝国に属するさまざまな地域からエルサレムに人が集まってきていたのでした。彼らの地域の言葉をまるで自分の生まれながらの言葉であるかのように流暢に話す、そして福音を大胆に語るキリストの弟子たちがそこにいます。そして語られる言語のその地域の広がりがあります。ここから浮かび上がるのは人間の理解や権威を超越した神の権威が働かれているということです。人間の帝国の領土も政治も宗教も言葉さえも超えて、すべてが神のご支配のもとにあることが明らかです。このようにそれぞれの言葉でただ一人の神を褒めたたえるというのは、神の絶対的な主権を力強く証しすることになります。そしてこのようにあらゆる言語で神の福音が語られているということは、その地域に福音が届けられるということでもあります。ここから世界宣教が始まります。この時に自分の母語、自分の母国語ではなく母語と言いますが、母語で福音を聞いた人たちから、それぞれが自分の住んでいるところに帰って福音を広めていくのです。次にこの驚くべき出来事を見た人たちの反応を見てみたいと思います。ここには2種類の反応が見られます。まず当惑する人々、6節にはあっけに取られてしまったと書かれています。7節には彼らは驚き不思議に思った。12節には人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合っています。何をどう理解すればよいのかわからないという様子です。これがとてもごく一般的で自然な反応かと思います。奇跡が起こるときは大体がこのように困惑が初めに来るものです。大半の人々がこのような反応を示しますし、私たちもその場に居合わせれば同じようにどうしたことかと驚き呆れてしまうことかと思います。特にガリラヤ人が自分たちの地域の言葉で流暢に話していたら違和感を覚えるのは当然です。弟子たちはその言葉を学んで習得したわけではなく、聖霊の導きで語っているわけですから、少しの訛りもないネイティブスピーカーのような話し方をしていたことでしょう。それは奇妙な光景かと思います。しかし同時に 彼らの母語、彼ら自身の言葉で福音が語られたことは大変重要なことです。このように母語によって神の御業が大胆に語られるのを聞くのは初めての経験だったはずです。母語で聞くと慣れない言葉で聞くより福音が心にダイレクトに響きます。彼らは自分の住むそれぞれの場所に帰ってからエルサレムで見聞きしたことを人々に語ることでしょう。こんなに驚くようなことが起こったのですから必ず身近な人たちに話して回るはずです。このようにしてペンテコステの出来事は福音宣教が世界へと広がっていく種まきとなったのです。一方で13節にはあざける人々もいたことが書かれています。彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと、この不思議な出来事を片付けてしまっています。このような驚くべきことが目の前に起こったにもかかわらず、神の働きに目が開かれていません。残念ながら、たとえ福音を聞くことができても全員が全員それを受け入れるわけではないのです。ただ今日の箇所の続きで、この直後ですけれども、ペテロがこの人々に対して大胆に主イエスの救いの御業を語り始めます。ですから最初は嘲笑っていた人々の中にも、このペテロの説教を聞いて心を刺された人がいました。ペテロは聖霊に満たされ福音を大胆に語ったために、主が人々の心に働きかけられたのです。今日の聖書の箇所では、聖霊の降臨によって神が弟子たちを福音宣教、世界宣教の働きへと用いられていたところを見ることができました。聖霊が与えられてから、弟子たちは大胆に御言葉を語ることができるようになり、各地に住んでいるユダヤ人から異邦人にまで福音が拡大していきます。国籍、人種、立場にかかわらず福音は広まっていきます。その結果、私たちのところにも福音が届きました。そして福音を受け入れた私たちは救いの恵みに預かり、それぞれに聖霊を受けました。ですから今度は私たちが聖霊によって福音を広めていく番です。聖霊は私たちクリスチャンを強め大胆に語らせてくださいます。当たり前のように思うかもしれませんが、私たちが自分の慣れ親しんだ言葉で御言葉を聞いて理解し、そして救いを受け取ることができるというのは本当に素晴らしいことです。日本に住む私たちは日本語で福音を伝えることができますから、身近な人々に伝えていくことができます。神の国は今も拡大し続けて、私たちはその最前線にいます。私たちは神から一人一人個人的に聖霊が与えられています。今もこの場には聖霊が満ちていて、御言葉を語る者、聞く者、それぞれを導いてくださっています。そして使徒の働き2章の時点では、いろいろな言語で福音が語られましたが、その中に日本語は含まれていませんでしたが、今私たちは自分の言葉日本語で主の救いの御業を聞くことができます。新約聖書の時代から神の国の拡大は止まることなく、私たちのところへと届いたのは本当に幸いなことです。私はウィクリフ、日本ウィクリフの宣教師として、まだ福音を自分の言葉で聞いたことがない、自分の言葉で御言葉を読んだことがないという人たちに届ける働きをしたいと願っています。 ウィクリフにはさまざまな働きがありますが、私は中でも翻訳された聖書を用いて人々の心に御言葉を届ける聖書活用の重荷を担っています。このペンテコステで初めて自分の母語で福音を聞いた人たちは驚きと感動が込み上げてきたはずです。弟子たちが聖霊によって大胆に神の言葉を語ったように、私も聖霊によってこれからも御言葉を語らせていただき、まだ福音の届いていない人たちに福音を母語で聞き、心から福音を受け入れられる手助けができればと願っています。イエス・キリストが天に上げられる前、弟子たちに語られたことは私たちにも今語られています。使徒の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。皆さんにも神様が個人的に与えられている使命があります。それぞれの使わされている場所で、自分にしか入れない場所、自分にしか語れない人がいるのではないでしょうか。学校、職場、家庭といったそれぞれの使わされている場所があります。周りにはまだ福音が届いていない人が大勢いるのではないでしょうか。自分で語ろうとするのではなく、主が語らせてくださることにお委ねして一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い名前を褒めたたえます。本日のペンテコステの礼拝をありがとうございます。イエス様が神様によって送ってくださった聖霊により、弟子たちは福音を大胆に語るものとされていきました。そしてこの福音が今は私たちのもとに届き、あなたに礼拝をお捧げできる恵みに預かれることを心から感謝いたします。私たちも聖霊の働きによって強められ、あなたの御業を告げ知らせるものへと用いてくださいますようにお願いいたします。特にこの日本ではキリスト教が少数派ではありますが、どうかあなたが大胆に立たせてくださり、勇気づけてくださって、私たちが一人一人証しをしていくことができますように用いてください。今週のそれぞれの歩みにもあなたが伴って導いていてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。